明くる日にですね、
おいおい、
私とタッサンのツイッターの方に、
はい、
ある DM が届きました。
ほ、うん、い。
パンタンさんからですね、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、うん、コロさんと、やべえやつの称号にふさわしいテレビゲームの中林へのゲームリクエストを考えてみるという企画のおしゃべりをさせていただきました。何とぞ、
はいはい、
オーラから気持ちで聞き流していただければと思います。テレビゲームの中林を貶めるようなつもりは微塵もありませんということで、
はい、
いただいておりまして、うん、ですね、先日、イントゥーザブリーチのリクエストをいただきましたコロさんからですね、はい、うん、いただいた際に、私たちから、ハエある称号、
ね、
やべえやつ、
9号
のね、
はい、
称号を差し上げたところ、うん、コロさんが非常にテンション上がっていただきまして、はい、
ね、
そのような形のね、うん、コロさんも私たちと一緒でポッドキャストをやられておるんですけれども、
はい、
ほや
ほやほやほやほやほやほの方でね、
はい、はい、実際に紹介されていまして、いろいろね、その、我々二人がやられるであろう、
はい、
ゲームは何だろうみたいなことを実際にポッドキャストで配信なされていたんですよ。
ね。
まあ、大変ありがたいお話で実際に聞かせていただきましたけれども、
ね。
いやー、その時に、うん、その後に、自己承諾みたいな感じで、みたいな感じのメッセージいただいてたんですけど、
はい、
別に我々そもそも、怒るも怒らないも、
うん、怒る要素がないですけども
。まあ、とりあえず、まあ、はい、真っ先に来るのは、カジーさんはホラーが苦手なんで、うん、やっぱりその辺からが来やすいでしょうね、みたいなお話もされてましたけど。
そうね、割かしホラー寄りなものが何本かね、上がっておりましたけども。
はい、いや、うん、なんかでもそういう形で、なんか我々二人にやらせるんだったら、こういうゲームの方が面白いなっていうのは、客観的に聞いてて大変面白かったですし。
ね、なんだろう、自分よりも自分のこと分析されてるなっていう感じがね。
そうそうそうそうそう、うん、そうなのよ。
ね。
まあ、プラスに、
うん、
この、やべえやつっていう、まあ、その、栄えある称号というか、まあ、誉れ高い称号とさせていただきますけれども、
はいはい。
言われた際に、その、なんか、こういうのはどうだろうっていうのを議論しているっていう、この様自体は、やっぱ、遠目から見てても、なんかその、やべえってどうやべえのよっていうさ、
そうね、
あったりするやんか。うん、これってでも、俺の中では、なんかその、落としどころはどこだろうっていう風に聞こえたんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんで、その、いや、もう本当にこの二人が、ゲーム嫌いになるところまでやらせればいいんじゃねみたいなノリで話してるわけじゃないっていうところも、俺の中ではすごい、
ね、
あ、光栄だなって思ってたのもあって、
うん。本当に面白いと思ってるものをね。
そうそうそう、うん、紹介していただけたので、我々のね、知見を深めるっていうね、感じにもなりましたし、大変なんかね、光栄な回となっております。
よろしければ。
はい、もうよろしければ、コロナがやってるね、ほやほやほやほやもね、ぜひ聞いていただきたいんですけど、
はい、ね、はい。調べさせる気あんのかっていう感じですけども。
はい、はい、ということで、ぜひ皆さん、ほやほやほやもよろしくお願いいたします。
はい。
はい、ということでね、あとは、我々の方にね、今回来たリクエストがあるんですけれども、そのリクエストする際に、ちょっととある質問がありましたので、改めてお答えさせていただきます。二人の不安さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いまいちルールが分かっていない私が良くないのですが、
うん、
ゲームハードはどこまでが対象なのでしょうかというのがツイッターからリプライが届きまして、
は
い、私たちの方から、基本的に発売されているゲームであれば問題がない。
そうですね。
で、本体に関しても制限してませんので、うん、お気軽にコメントくださいということをお話しさせていただきました。
はい。
これは実際このポッドキャストを聞いている皆様にもお伝えしている情報だと思います。
はい、
ぜひこちらの方また、お気軽に本当に何でもいいです。ね、ただ、ちょっと行き過ぎたなって思った瞬間、我々から、誉れある証拠が届く可能性があるので。届き
ますからね。
はい、それだけ、いや、やった、やべえやつってなりたくねえよってなったら、ちょっとそこだけ、ギリギリのラインを攻めていただくとかになると思うんですけれども。
そうですな、う
ん、ということで、二人のファンさんに、そちらをお返しした結果、はい、とある、タイトルがリクエスト来ております。では、
うん、
セガサターン版 X-Men をリクエストいたします。マーベル VS カプコンやこれ以降の格闘ゲームへの系譜となったであろうこのゲーム。荒削りな面もありますが、ド派手な技や背景の美しさ、そしてボスのマグニート様の強さを体感していただきたいということでいただいております。どうもありがとうございます。
ーはーはーなるほどね、
ということで、二人の不安さんからの質問は、うん、セガサターンでも大丈夫ですかということだったわけですね。
そういうことですね。
はい、二人の不安さん、うん、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。気にしなくていいですよ。
私はセガサターン持ってます。
私のセガサターンは壊れてます。
はい。
はい。
ということで、
うん、
これ、ダイスに入りますけれども、
はい、
決まった場合、タッサン。
まずは本体購入から始めまーす。はーい。
ということで、
うん、
ですけれども、その、罪悪感を持つとかはなく、
ね、そういうことは考えなくて大丈夫です。は
い、我々のこちら、うん、そういうルールで行っておりますので、ね、ぜひ、今後もね、笑って聞き流していただければ幸いでございます。そうそう、
うん、全然大丈夫でございます。
3、2、1。テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島とかふみです。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、今回は165号店ですね。紹介するソフトはこちらでございます。
ボイスオブカード、ドラゴンの島。
ネットでね、話題になりましたね。よろしく
!150本目でございます。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。Try to the next stage. アルファ。さて、本題に入る前にですね、11月の23日。
はい、
こちらですね、記念日というわけではないんですけれども、うん、ゲームの日という指定がされてるみたいですね。
ゲームの日。
うん。で、うん、ポッドキャストの配信サービスも行っているアンカーっていうプラットフォームがあるんですけれども、
はい。
皆さんゲームにまつわるおすすめのポッドキャストはありますかという質問のツイートがありました。
ほうほうほう。
そこに対して、とある方が、ツイートされております。
はい。
はじめちゃん。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
2週に1本ゲームをクリアし紹介するという過酷な企画に挑む A 子 F2 人の聞き心地抜群の番組、うん、テレビゲームの中林ですと。
あらあら。
我々をしていただいてますね。なんか本当に光栄な話ですけれども。
あらあら、ありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。うん、
ね
え、はじめちゃんもね、ポッドキャストをやられているのはね、うん、私も存じ上げておりますけれども。
はい。
はい、ポッドキャストね、作業中にね、ずっと聞いてますので、うん、私も。結構いろいろお聞かせていただいておりまして、皆さん頑張られてるなと。我々も頑張らなきゃいけないなと。
いかんなと。
思いながらね。言うて2週間30分でね、本当にハイテンポで我々の喋ったことをずらーって喋って、また2週間後お会いしましょうみたいな番組ですけれども、我々は。
さっと来て、さっといなくなってくる感じのね。
そうそうそう。蜂のように刺して、
蝶のように前や。ということスッて言って、プスッて取って、スッていなくなる。
スッていなくなるっていう。ということでね、はじめちゃんね、ほんとどうもありがとう
ございます。ね、ありがとうございます。
いただきました。うん、皆様からね、こういう支援があってこそのね、我々ですから。
ですね。
頑張っていかないといけませんけれども。ということでね、今回紹介する、はい、ゲーム、ドラゴンの島ですね。こちらはですね、公式サイトに文言書いてありまして、うん、テーブルトーク RPG をモチーフに全てをカードで表現した RPG。
はい。
プレイヤーはゲームマスターと呼ばれるテーブルトーク RPG においてゲーム進行を取り仕切る人物のナビゲーションによりゲームを進めていく。一、
うん、
人ではなくゲームマスターと一緒にゲームプレイをするという新しい感覚で RPG を楽しめるというキャッチコピーのもと、はい、発売されたゲームなんですけれども、
うん、
本当にこの文言の通りで、すべてがまあカードで表現されている RPG であるということから始まるんですけれども、
はい、
まず、テーブルトーク RPG というね、
うん、そこだね。
そこってなんか聞いたことはあるけど、実際何するのっていう人多分でもまだいらっしゃると思うん
で。はい。私がそうですね、まずね。はい。
そうだよね。
うん、
たっさんだってやったことないって言ってたもんね。
やったことない、
うん。俺もそんなになんか経験がある方ではないけれども、
うん。
何年か前に、
うん。
ちょっとやってみたいと思ってるんですよねっていうことをお伝えした結果、
お
う
お
う
お
う、シャチマルさんっていう方が、ポッドキャストで知り合った方がいらっしゃって、
は
い、
うんうん、
じゃあ、せっかくなんで一度やってみませんかということでお声掛けいただいて、体験させていただいたんですよ。
お
う
お
う
お
う。確かその時は、地下鉄を走っている最中に、うん、何がしかの衝撃とともに、電車が止まってしまうと。う
ん、はいはいはいはい。
で、その止まってしまった電車から脱出していくっていう感じのね、シナリオをやらせていただいたんですけれども、実際問題じゃあこれってじゃあそのシナリオじゃあどうするのかっていうお話になってくるんですよね。
う
ん、
そうね。
で、実際にお話しして説明できるところってそんなに限られた部分しかないと思うんですけれども、
ほう、
その時はまず、プレイヤーが何人かいて、
うん、
で、俺はとある人物。で、その他の方はこういう人物をっていう設定までしていただいてたの。
ああ、なるほどね、うん。
で、私は何かを持ってます。
はい。
で、もう一人の方は、その人が固有で使えるアイテムを持ってます。
は
あ、
は
あ
はは
あ、みたいな感じので、このアイテムを使うとこういうことが起きますみたいなところが結構なんかいろいろなところのスポットでできるようになってて、うん、みたいな感じで、本当にゲームマスターが用意したシナリオを、
うん、
ここでじゃあどうしますかっていうことを、そのプレイヤー同士で喋りながらこうしますっていうことを、つなげていく感じのゲームなんだよね。だから
この際ってさ、うん、自分が今これを持ってますとかは公表していいもんな。
一番最初にね、ゲームマスターが公表してくれた。
うん、あ、そうなんだ。
その時はそうだった。
なるほど、なるほど。
ただ、これってルールブックがいくつかあって、
うん、
そのルールブック、このルールブックのルールのもと、このシナリオをやりますっていう感じなのよ。
あー、大元のルールがまず決まってて、
そうそうそう。
それを元に今回はこちらでこのようなシナリオを用意しましたみたいな感じなん
だ。そうそうそう。
あははは。
で、実際もその選択肢において、ここで要はプレイヤーたちはここでどういう行動を取りますかっていうことを、
うん、
要はディベーションしながら、決めて、
うん、
じゃあここで何かをしますって決めたときに、うん、サイコロを振って、じゃあその行動は成功でしたか失敗でしたか、
あはは。
みたいな結果、要は、成功したらこのルート、失敗したらこのルートっていう感じで、どんどんどんどん要は、やってることって、実際にテーブルの中で、ゲームの進行役と、プレイヤーは喋り合って、どうしますかっていうのをどんどん追っていくっていうものだと思ってください。
ああ、なんだろう、だいぶ前に読んだゲームブックみたいなやつを、みんなでやってるみたいな感じなのかな。
そうそうそう。だから、
ははは、
だから、正確に言うとこれだから、一人でできないんだよね。
そうだね。
単純に言うと。
ああ、
なんで、それでも実際に一度に返してやれないっていう人のために作られたと言われているのが、うん、まあ、ウィザードリーだったりするわけよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
ほうほうほう。
そういうのが家でもできたらいいなという感じで作られたっていう、と言われているウィザードリーがあったり。で、逆にゲームブックみたいに、一人でもそういうゲームのような体験が本一冊でできるようになるみたいなものが生まれてったりしているわけ。う
ん、ああ、本そのものがゲームマスターみたいな感じ、ね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
っていう感じで、なんかそういう創意工夫とともに、実際にテレビとか実際の機械を使わずともゲームはできますよっていうものを提示してくれてるんだと思われる。
じゃあ相当歴史あるんだね、この遊び方って。ね、
ちなみにテーブルトーク RPG 自体の歴史で言うともう40年近くあるみたいです。
わー、年上じゃないですか。
そうなんです。
ねえ。
はい。という感じで、まあ、改めて、前段階の説明をさせていただきましたけれども、ドラゴンの島っていうのは、じゃあどういう感じのものをね、はい、ゲームとしてテーブルトーク RPG っぽくできているのかっていうのは、この後、レポートで紹介したいなと思います。テレビゲームの中林。
2021年10月28日、各種プラットフォームでリリースされたボイスオブカードドラゴンの島。物語はあなたの頭の中で動き出す。すべてがカードで表現される世界。声に導かれる冒険をしていくことになります。テーブルトークロールプレイングゲーム。略して TRPG をモチーフにしたデザインという評判を耳にした方は多くいるかと思いますが、TRPG を体験したことがない方のために、大まかにどのようなゲームのことを言うのか説明いたします。まず、プレイする専用のルールブックを用意し、ゲームマスターと呼ばれる進行役とプレイヤーに分かれ、紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使用し、参加者で会話をしながら、ルールブックに記載されたルールに基づいて進行していく形のゲームで、プレイヤーは、実際にゲーム内のキャラクターの役割をまさにロールプレイングするゲームと言われております。有名なルールブック、クトゥルフの呼び声やソードワールド RPG のヒットなど長年親しまれております。リモート会話が気軽にできるようになった昨今の理由なども含めて YouTube やポッドキャストでも実際に遊んでいる実践風景を配信されている番組もあり、40年以上もの歴史があるアナログならではの楽しみ方があるジャンルと言われております。では今作ボイスオブカードドラゴンの島では、メインタイトルはボイスオブカードで、ドラゴンの島と呼ばれるルールブックで遊んでいるものと想像してください。進行役を務めるゲームマスターは安本博樹さんが務め、要所要所でナビゲーションをしてくれ、 部屋の中で一緒に遊んでくれているような感覚を味わわせてくれます。ゲームシステムは過去に遊んだことのあるシンプルな見下ろし型の RPG で、一歩一歩コマを進めていく感じで探索していくのですが、決められたフィールドには裏返されたカードが配置されており、隣接していない未探索の場所は何が配置されているのか直前までわからない状態で、今までのゲームでは味わえない一歩先の怖さ、そして TRPG 独特のゲームマスターから案内される唐突なイベント発生を想起させているような気がします。カードで彩られた世界という個性的なものではありますが、ゲーム性は非常に遊びやすくなっておりますので、気軽に TRPG に触れてみたいと思った方へおすすめしたいタイトルとなっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
まあということでね、
うん、
まあ、マス機にたっさんクリアしていただいたのは、まあ、ツイッター上では確認しましたけれども、
おいおい、
実際そのテーブルトーク RPG っていうもの自体を知らないたっさん側から見て、今回はどういうゲームとして位置づけてるのかっていうのをまず聞きたいかな。
どういうゲームとして位置づけている？
うん。
ああ、どうなんだろうね。やった感じはね、昔ながらのコマンド式 RPG って感じでございますけども、うんうん、なんだろうね。ゲーム相手にやってはいるんだけど、
うん、
語り手ゲームマスターのね、喋り方とかさ、時々噛んだりとかさ。なんか、そのね、小声でアドバイスしてくれたりとかさ、やるところが、まあなんだろうね、ゲームをやっている感じとはまた違う、
うん、
うん、実際の他のその人と、誰かと一緒にやっている感じになるものではあったかなとは思いますけども。
うん。
うん、
実際にゲーム進行上でやってて、なんか、うん、なんかここ個性的だなとか思ってる部分って、まあでもそうだよな、実際カードで全てが表現されてる以上、もうゲーム画面自体がさ、
う
ん、普段やってるゲームとはもうなんかもう、うん、一味も二味もその時点で違うじゃない、
うん、
とあと実際のゲーム進行に関しても、
うん、
そのね、仲間が登場って時にムービーが流れるみたいなシーンとかも一切ないし。
ないね。カードが一枚スッて出てきてね。
そう。出てきてとか。で、そのカードに書かれてるイラストもね、うん、すっげえ綺麗に、ね、描かれてるとか、まあそれもちろん普通なんだけど。
まあまあまあまあ。
うんってなっちゃうんだけど、思うのはなんかその、実際にやってて、
うん、
俺このゲームやってて面白かったのは、その裏返しになって、ているカードを表にできる瞬間、まあ、正確に言うとそのフィールドを歩いている時とかだよね。
うんうん、
一歩歩いたら、一歩先の、
ね、
カードが、
う
ん、8方向、6方向かな、
6方向だ、
うん、めくれていって、次のマスはこの背景のところに止まりますみたいな、うん。で、敵が現れたとかっていうものに関しても、そのテキストが書かれているものに、
うん、
カードが一枚スッて出てきて、敵が現れたで戦闘します。で、戦闘する際は、実際の戦闘をするためのテーブルが出てきてね。
ね。
そう。で、敵が描かれたカードと、自分たちの動かしているキャラクターのカードが、に、ジェムが置かれてみたいな感じで、
うん、
本当にだからやっていることは、ロープレイをやっている感覚ではあるんだけれども、うん、実際それをじゃあ、このドラゴンの島の世界観だけで言うと、
うん、
アナログ上で処理するにはこんなことをやってますっていうのが多分、まあそういうのを多分、絵面で見てわかるようにしてるんだなっていう。
あ、で、今回のゲームに関してさ、うん、技使うときにだけダイスロールやってたけど、
うん、
普通にあれ、テーブルトーク RPG でやった場合ってさ、攻撃の成否とかも、基本的にダイスになるのかね、
うん、多分それもね、ルールブックによって違うんじゃないのかな。
うん、そういうもんなんだ。
うん。いや、俺も本当に一回とかしかやったことがないから、うん、どういうルールブックでやるのかっていうのにも決まってると思うんだよね。
で、あとさ、仲間何人かいたけど、
うん、
あれを、まあ実際にやったとしたら、うん、それこそ、俺は主人公とか、
うん、
カジイはその他の味方の、
そうだね。
どのからキャラクターのとかになるのかね、うん、ああいうのって。
まあ、うん、なるのかな、うん。まあなんかそういうところで実際に経験のない人たちからしたら、じゃあこれとテーブルトーク RPG、これができたらじゃあテーブルトーク RPG じゃあ全部理解できましたかっていうと、そうではないのよ。
また違うと思うんだよね。
そう。実際問題、やっぱりその何人か集まってここでどうしましょうっていうのをディベートするもんだからさ。
うん。うん
うん、そういうものでいろいろな差異は絶対あるはずなんだけど、なんで、このテーブルトーク RPG だっていうことに対してテーブルトーク RPG ってやったことないけれども気になるっていう方も多分絶対いらっしゃってプレイしてるのもあると思うね。
うん。だからこれを機に、ま、実際のやつをちょっとやってみるとかね。
そう。っていう風に言ってもいいと思うし、逆にこのボイスオブカードっていうゲーム自体が一つのジャンルとして定着してくれれば、
うんうん、
そのどっちにもなんかウィンウィンになる可能性もあったりすると思うんだ
よ、
ね。
ああ、ああ。
で、ちなみにだってこれはドラゴンの島っていうタイトルついてるけれども、うん、メインのタイトルはボイスオブカードじゃない？
そうなんだよね。
だからゲームマスターが、うん、あの進行しながらカードの世界を旅するっていうものの一つのさ、プラットフォームっていうかジャンルが位置付けられたと思うのね。
うん、
で、最後のね、もうこれエンディングなんだけどさ、またボイスオブカードの世界で会いましょうっていうさ、
ね、お会いしましょうってね。
で、すげえイケボの安本さんがさ、言ってくれてるわけじゃない、うん、まあ、ほおずき様が言ってくれてるわけだけども。
そうだね。
そう。だからこれは、一つのシリーズとしてどんどんなんか、もちろんなんかそのアップデートとか、なんか、そのなんかあんまり、うん、ね、評価のよろしくなかった点とかももしかしたら出てくるかもしんないから、
うん、
そういうのをブラッシュアップしてってどんどんシリーズ化していくっていう展開も考えていらっしゃるのかなっていうのもあったりするんですよ。
そうですな。
実際に、ゲームやり慣れてる側からしたら、このゲーム自体は、
うん、
どっちかというと、その、ランダム性というか、戦闘内でいう数値としての、
うん、
キャラクターのパラメーターとか見れるけれども、うん、実際の問題のそこでその戦闘に与える効果みたいなやつってどっちかというとすごい不明確じゃない、
うん、
本来のゲームは。それが逆にドラゴンの島は結構明確に数字化されてるから、
そうだね、
うん、そういう意味でのちょっとシミュレーション RPG を楽しめてる感覚も俺にはあるのよ。
ああ、なるほどなるほど。
という意味でのその、うん、計算するのにそんなにさ、うん、なんていうのかな、難しさがないというか、
ランダム要素が少ないというかね、
うん、うん、という意味で言うとすごいだから触りやすいゲームでもあったと思うんだよね、
うんうん、
という意味でみんなにちょっとね触ってやってみていただきたいっていうのもあるんですけども、はい、まあ最終的に俺がどう思ったのかこの後レポートで説明いたします。
テレビゲームの中林、
今作を知ったきっかけは2021年の東京ゲームショーの生放送だった方も多くいるドラゴンの島。初の情報は9月9日にツイッターの公式アカウントから発信されたニーヤシリーズ、ドラッグオンドラグーンシリーズを手掛けたチームの新しい RPG 始動のツイートを発見いたしました。代表の2作は独特のキャラクター、ストーリー、BGM など多くのプレイヤーに強く印象づけており、特にドラッグオンドラグーンは数多くの狂気をはらんだ設定やストーリー展開は改作と名高い超個性的で、主流や安定を避け暴流と挑戦を続ける世界構築が多くのファンを生んだ結果となっております。このボイスオブカードというシリーズ化があるかはまだ先の話ではありますが、ドラゴンの島ではオーソドックスな RPG が遊べる点、アナログゲームならではの限りあるランダム性と限りない想像力の楽しさを両立した作品だと解釈しております。デジタルゲームではあるものの、できる限りアナログの感覚を大事にして作成されたカードで構成された世界、生の楽器演奏や歌、プレイヤーが操作する駒や戦闘で使われるテーブルなど現実でも存在しているようでいて、非常に美しいデザインが画面内で見ることができます。その他にも今作ならではのこだわりが生まれた部分も多く、苦心した点にキャラクターが描かれたものや背景となるカードの他に、シナリオが展開されるテキストを記載したカードが登場し、会話シーンやキャラクターボイスなどは基本的に全てゲームマスターのナレーションのみで展開されます。文章のみが書かれたカードは想像力で広がる作品では非常に重要で、かつ全てがカードで表現されている以上、文字組みに非常に気をつけたそうで、横一列12文字まで、句点や読点、 括弧は行の頭に固定し、かつ行末には配置しないなど様々な禁則事項を設けていたそうで、後悔はしたが文字組みは非常に美しくまとまったとシナリオライターの松尾氏は答えております。その他私個人が思うこのゲームの魅力は手触り感が楽しいものになっております。その点を含め実際にプレイすることで各々に楽しさが伝わるものだと解釈しております。そして最初に触れた暴流と挑戦を続けるチームの作品はオーソドックスに見えて必ずプレイヤーをあっと驚かせてくれる作品であると強く言わせていただきたいと思います。ぜひ今後もシリーズ展開される期待を込めておすすめいたします。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter、公式アカウントへのダイレクトメールもしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林、アットマークalpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さあ、次回166号店こちらでございます。
はい。
キャリオン。
おなるほどね。ホラーゲームだったよな、これな、確かな。
まあ、ホラー寄りだね。
なるほどね、
まあ。冒頭で紹介いたしましたね。はい。某番組の。
はい、のところで、はい。いただいたリクエストでしたね。
はい、
はい、私たちがクリーチャー側になるんだよね。
そうですね。
確かそんな感じのゲームだったと思いますけれども、うん、こちらの方やっていって、じゃあ普段怖がらせられるところから、うん、我々が怖がらせる側の方に行くというゲームを挑戦したいと思います。はい、ということでやべえやつ9号コロさんおめでとう。ということでね、あと、はい、皆様に、お伝えしたいことがございます。はい、今回165号店、そして次回ですね、うん、166号店、こちら12月16日に配信予定でございますけれども、はい、そちらの配信をもちまして、2021年の配信はこちらで終了となります。はい、どうぞご了承くださいませ。そして1回お休みをいただいて、うん、167号店は明けて2022年の1月12日に、配信を予定しておりますので、ちょっと1ヶ月ほどのね、うん、お時間空きますけれども、ぜひまた今後ともお付き合いいただければと思います。はい、なので1ヶ月間ございますから、次回取り上げるリクエストでもし決まればそれ1ヶ月間みっちりやっていきたいと思いますので、ぜひそちらの方ね、うん、気兼ねなく、我々の方にリクエストの方をお送りください。そして、今回ね、X-Men のように昔のゲーム機でしかできませんというものに関しても我々基本的に、プレイ、可能でございますので、はい、ぜひ、そちらの方もね、気兼ねなく、リクエストをお送りいただければと思います。はい、では、ということで、166号店は、キャリオンでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。